愛媛大学研究室からこんにちは。
脳の細胞の研究から、スタートしたんですけども、愛媛大学のスローガンである患者に学び、患者に還元する医学医療、それを本当に実践したいなと思いまして、その臨床の先生方と一緒にその病気や、外傷の、研究、そしてその治療薬の開発に、なんとかつなげていきたいなと、毎日、頑張っておるわけです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続きプロテオ医学研究センターの田中淳也教授にご出演いただき、先生の現在の取り組みや医学部大学院の改革について伺います。田中先生は現在、疾患予防診断治療法の開発を手掛けるプロテオ医学研究センターに所属していらっしゃる。
はい、そうですね。はい、
でこの中にはさらに細かい部門に分かれていて、田中先生は難治性神経疾患分子制御部門。
はい、
これは難しいですね。
そうですね、難しいです。
でも難治性という限りは、はい、本当にその治すことが難しいことを、なんとかこういろんな分野からアプローチしていこうというセンターなんですよね。でこの部門というのは、先生は脳がご専門でいらっしゃいますけれども、脳外科だけではないようですね。
はい、連携している臨床の、研究室といいますか、診療科がいくつかございます。
はい、救急医学ですとか、臨床薬理、そして心血管外科や歯歯科口腔、
はい、そうですね、
小児科も含めてらっしゃるようですけれども、こういろんな分野と連携していることで、そのサポートもしていくことができる。
そうですね、臨床の先生、今医師不足で、ものすごく忙しくて、その大学としてもその研究をなかなか継続して実施することができないので、我々基礎医学の人間が、臨床の先生をサポートして、各診療科で問題となっている病気を、解決していく手がかりを得ようというふうに努力しとるんですね。
その愛媛大学はいろいろな分野でその垣根をなくしていこうっていうところが多いかと思うんですけれども、直接つながっていることで、それぞれ相互に役立つことっていうのも多いんじゃないですか。
そうですね、やっぱりその僕ら基礎医学の中でやってしまうと、どうしても例えば一個の分子だとか一個の細胞にも着目してギャーってやってしまうことになるんですけども、その実際のその臨床の先生と一緒にすることで、今臨床医学で何が問題になってるのかっていう、その研究のネタが、いっぱい転がってるって言いますかね。その臨床の先生とやることで、新たな視点をいっぱい売ることができますよね。小児科の先生でそのほとんど接したこともなかったですけど、臨床の時も、今は小児科の先生来られて、漢方薬をやられてるとか転換やられてるとかいうことで、新しい知識を得ることもできますし、技法も得ることができるということで、なかなかいい関係を作れているなと思っていますけども。
実際現場で何が今一番必要かっていうのが、声が聞こえてきますよね。例えば小児科の中には、その脱髄疾患という、
小児科に特異的な病気というわけじゃないんですけど、脱髄疾患、これは先週電線を絶縁するグリア細胞の話しましたけど、そのグリア細胞は死んでいく病気ですね。ほんで電気がまともに流れなくなるんですよね、その電線の、絶縁体がなくなるために、
これ脳の中で起こる疾患なんですか。
例えば目が見えなくなるとか、それで、脊髄でも起こるときありますけど、脊髄だと足が立たなくなるとか、非常に厄介といいますか、難しい病気なんですね、この脱髄疾患は。
先週もそのグリア細胞について伺っていったんですけれども、古くは神経細胞がなくなってしまったら、グリア細胞もなくなってしまったものと思っていた時代っていうのもあったんですか。
そうですね、というかグリアっていうのも単に、間を埋めるそのセメントといいますか、糊のようなもんやと思われたんで、もう神経細胞が死んだら、あとはもう意味ないみたいな感じですね。
グリア細胞自体にそんな働きはないであろうと。
全くもうただ空間を埋めてるだけの存在だというふうな認識がもう19世紀からずっとでしたね。
でもここ十数年でそのグリア細胞だけでも残しておくことで、進行が遅らせることができるとか、そういった発見につながってきたんです。
そうですね、だいぶそういう研究が増えてきました。
例えばもうグリア細胞までなくなってしまうと、神経正常な部分までこう神経細胞が弱っていく、
二次的な 二次的三次的なその神経細胞の死、はい、うん、神経細胞死が進んでいく、うん、それはあの大きい問題ですよね、は
い、そういうことでその新しい治療薬などでグリア細胞だけでも生かしておくということが重要だということに着目してこられたんですよね、
はいはい、そうですね。でグリア細胞を生かして、神経、うん、残っている神経細胞が、まあ、しばらく元気であれば、
はい、
あのリハビリと併用することで新しい神経細胞の回路電気回路ができてくるので、うん、その二次的な神経細胞死の進展を防ぐことができるという、
は
い、
まあ、ここまで聞いていますと大変専門的な、はい、その脳外科の専門的なお話のように聞こえますけれども、はい、先生の中ではこういったこともあの大学病院だけではなくて、
はい、
町にある病院でもそういったことが食い止められるようになればいいんじゃないかというふうに研究してらっしゃるんです。
そうですね、はい、その例えばグリア細胞の数を増やすとかあの神経細胞を生存させるっていうのに例えばあの神経細胞を作ったりグリア細胞を作ったり、うん、でそれを細胞を移植するとかいうようなことも考えられてますけども、うん、それはあまりにも高度先進医療であって、
はい、
その特定の大きい大学なり研究所の横に住んでいる患者さんだったらいいけれども、
うん、
例えば愛媛県だったら、はい、その南予の方におられる結構その僻地というべきようなところにお住まいの方が病気になったらその治療を受けれんのかっていうことになりますんで、どんなあのところにおられる人でも、まあ、どういう状況で発見された人でもその治療を受けれるというような、はい、それが大事なことだろうなと思って、うん、まあ、おるんですけども、
まずはその被害を食い止めるという形
で、ね、はい、
注射ならば、
はい、
あのその町のお医者さんでも、
はい、
開業医治療所レベルでも扱うことができるんじゃないかと、
はいね、はい、
この注射器でそのグリア細胞を食い止めるような治療ができないかというのを研究なさってるんですか。
そうですね、それはあの皮下注射、の例えば脳内に注射するとかだったらもう途端にその専門の脳外科の先生おられないといけないんですけども、はい、うん、皮下にちょっと注射してそれで脳を助けるんだったら、例えば皮膚科のお医者さんであっても、
うん、
あの産児科のお医者さんであっても、例えばそれに対応できるというような治療法っていうことでまあ考えてきました、
うん、これが本当にあの脳の中の神経細胞をどうにかしないとと思うと、あの困難な部分、それこそ本当に専門的な部分になりますけれども、はいはい、グリア細胞をまず止めよう、
そうですね、
っていう、
はい、
皮下注射で、
うん、
となるとあのもっと助かる確率というんでしょうか、
はい、
それが広がっていきますよね、
はい、気軽にできますからね、気軽にできると言いますかね、
うん、
そのお医者さん一人で、ね、看護師さん一人で、
はい、
で二人おったらまあ対応できるぐらいの治療法ということで、
うん、
注射して、
はい、
グリア細胞を活性化させて、生きている神経細胞のを守ろうと、
はい
はい、
こういったことに研究を進めてこられたのも何かこう役に立つその還元できるようなことっていうのを思ってらしたからだと思うんですが、
はいはい、
今その愛媛大学の医学部の中でも何か改革をしようと進めてらっしゃることも終わりだと伺いましたけれども、
はいはい、まあ、それはあの我々のその医学教育者並びに医学研究者のまあ更新、
はい
はい、次世代の人間を育てるということですよね、うん、まあ、一応僕もその医学教育に携わってるんですけども、教育っていうのは結局その次の世代を育てるってことだと思うんですけども、
はいはい、
僕教授になって10年ちょっと、助教授時代から言ったらその愛媛来てから16年7年経ってますけども、まあはっきり言って僕その次の大学の先生育てたか言ったら一人も育ててない、まだ、それがちょっとその自分のもう一つ その医学教育という面で見たその義務を果たしてないっていうことになる、まあ、それも大きい問題と言いますか悩みですわね、
はい、
それでその更新をさせるためにその大学院を何とかしようと、医学部の大学院をもっと活性化するようにしないといけないということで、まあやっておるんですけども、
これが大学の医学部の役割でもあるんでしょうか。
そうですね、あの、うん、もちろんその臨床医を育てるっていうのはもう大目標ではあるんですけれども、例えば100人医学生おったら、はい、やっぱり1年間に5人ぐらいはその大学に残って研究をして、
うん、
でその次世代 その学生を指導する医学教育者になっていただかんと困るわけですから、
はい、
でないと医学医療が途中でいつかの時に途切れてしまうということになりますので、
はい、
必ず、どんどん先生を一定数育てていかんとあかんのに、それが全然できてないと、うん、 これは極めて大きい問題なんですね。
私たちのイメージでは、お医者さんは増えてるってことはないかな。そのお医者さん自体の数、
はい、は年々増えてますね。かつては医者の数を減らそうという政策を取られたこともあって、今や先進国の中では、まあ、医者の数がもうかなり少ない方になってしまいましたので、今の日本は、それを取り戻さんとあかんというのは分かるんですけど、そのためにも、医学教育者、
はい、
でやっぱり大学教育という高等教育に携わるものは、やっぱりその研究ということに携わって、はい、新しい真理の発見をしたという経験が必ず求められるので、まあ、そのため その研究そして教育、この2つ をその中心とする改革を進めないといけないというふうに思うんですけども、
はい、愛媛大学の医学部ではその大学院のシステムを少し変えていこうというようなお考えでもう始めてらっしゃるんですよね。
はいはい、普通理学部や工学部を卒業したら、はい、修士にすぐに入学し、で博士課程に行く場合もその次に引き続いてすぐ博士課程に進むというのが普通なんですけれども、日本中の医学部というのは、医学部を卒業して、
はい、
数年ぐらいはまあ医者やってから、
はい、
まあ、臨床医をやってから大学院に戻ってくるというような、うん、まあシステムになってしまってるんですね、
はい、
そのためにその研究を始めるのが30過ぎてからというパターンが多い、
はい、
そうなると例えばアメリカに留学する日本の留学生の数が減ってるという話ございますけども、
はい、
やっぱり35、6になって博士号を取った時には、女房も子供もいっぱいおる、そこで今からアメリカっていうのは難しい、はい、まあ、まあそれでは困るということで、まあ、医学部も学部を卒業したらすぐ大学院に入れるようなシステムを今構築しているところですね、
はい、いろいろ条件もあるかと思うんですけれども、はい、そのお考えだと医学部を卒業してから4年、
はい
で、
はいはい、
臨床の義務研修と大学院の内容を終えることができるように、
はい、そうですね、
ということはまだ20代、
そうですね、20代、まあ、27、8ぐらいで博士号を取ると、だからもう若手のピチピチのところで、
ま
あ、だから人生の選択肢がいっぱいあるような状態、だから博士号を取って、その壁地医療にで頑張る、
ま
あ、それももちろん OK、 そうするとその壁地医療のレベルも上がる、でまた大学に残って、まあ、大学教授になるんだという人は、そこからやっぱり海外に留学して、若いうちにアメリカ行ったりイギリス行ったりすることで、はい、まあ、英語能力も、まあ、語学の問題もかなりクリアできると、まあ、もっと重要なことはやっぱりチャレンジできますわね、若いうちの方がそら、
はい、
まあ、ノーベル賞取ってやるぞみたいな姿勢で、やることできると思うんですけども、
はい、でもその条件っていうのは厳しいんですか？
厳しいと言いますかね、今まではその医者になる勉強だけしとけということだったんですけども、その机上の勉強だけじゃなくて実際に手を動かして新しい心理に挑戦するという経験を、まあ、学部6年間の間に、
はい、
まあ、大学院2年間分ぐらいに相当する程度やれということで、まあ、学生に頑張ってもらいたいと思うんですけども、
はい、私もこの番組を通して、はい、医学部のもう学生さんにお会いすることがあるんですけど、本当にキラキラしてるんですよね、
はい、
役に立ちたい、誰かの役に立ちたい、医学の道を進みたいっていう、そういった気持ち、モチベーションがあるときに、
はい、
もういろんなものを吸収してもらって、
そうですね、はい、もう目が輝いてるうちにやる、そのやる場を与えないとダメですよね、こういう場があるから、
はい、
もっとこんな風に活躍できるんだということをなんとかやっていきたいですね、
これからもまた目がキラキラした学生さんにビシビシと、
はい、
そして時々のんびりと、
はい、
教えていってあげてください、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部国語教育の三浦和直教授にお話を伺います。お楽しみに。